不動産サイトってたくさんあるけど、どこも今一つ使いにくいんだよな。
そう思っているあなた、その不動産サイトの使いづらさをサービシンクで一緒に改善しませんか？企画、設計、デザイン、システム、インフラ、すべてをワンストップで行うウェブ制作会社サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、ナムラ真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。最近めっくり寒くなりましたね。なんか先週も同じようなこと言った気がするんですけども、今週も僕は京都に行ってたんですけどもね、夜ですけど もう長袖1枚だと肌寒い感じになってましたね。なんか本当にちょっと前までなんかこの同じ道を歩いててもあっちいなとか思いながら汗だらだらかいてたような気がするんですけど、いやもう季節一気に変わってましたね。このまあ四季があるというのはね、日本にとってすごいいいことだなと思ってるんですが、この秋ですよ、本当京都ですよ、もうめちゃめちゃ観光客の方がいらっしゃるわけですので普段のですね、こう宿とかもなかなか取れなくなりつつあるので本当どうしたもんかなと思ってますけどもね、観光シーズン皆さんどっか行ったりするんでしょうかね。またどっか行ったりしたっていうのがあればぜひ送っていただければなと思います。でそんな中ですけれども、おはがきいただいております。ラジオネーム風祭りさんです。名村さんこんばんは。先日までの徳里さんのゲスト回ですが聞き応えがありました。まさかの4週間でしたが、徳里さんの話の中で部下を思いやることや部下にどの距離でどんな成長のための負荷を与えるのがいいのかということをすごく感じました。徳里さんは結構ズバズバ言っていたのですが、おそらくずっと部下のことを考えてるんだろうなとすごく感じました。出なければあんなにスラスラ話が出てこないと思うんですよ。名村さん、徳里さん、良いお話をありがとうございましたということでね、おはがきをいただきました。他にもですね、先週までのゲスト会についておはがきをいただいておりますので、オープニング明けにお話をしてみたいなと思っております。というわけでですね、今週は久しぶりに、名村一人の DJ スペシャルになっておりますので、今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、ということでね、オープニングに徳里さんのゲスト会への感想をいただきました。他にもいただいてるんですけどもね、まあそれには行くんですけども、先週の日曜日ですけども、以前から告知しておりました演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーをね、開催させていただきました。何時だったかな、10時ぐらいから5時ぐらいまでやってたんですけどもね、本当に座学もなく、こう体を動かしてですね、こうストレッチをやったりですね、体をうまくどう使っていくかっていうところとかから始まって、まあ最後はね、ちょっとお芝居の台本を使って、こう人に見られながら、予定で自分の喋らなきゃいけないことをやりながら、相手のセリフをこう待つというようなことを同時に全部やらなきゃいけないっていうことをですね、皆さんに経験していただいて、いかに自分の体を自分の思う通りに動かすのが難しいものかということをですね、こうリアルに体験していただいたんですけどもね、まあ少人数だったので、こうそれぞれの方々に細かくいろんなお話もさせていただけたのでね、久しぶりにやれて面白かったなと思ってますけどもね、また来年ぐらいにどっかでやろうかなと思ってますので、ご興味がある方はウォッチしておいていただければなと思ってます。でですけども、先ほど言いました徳里さんの回の感想ですけども、おはがき届いております。まず、こちらにしましょう。ラジオネーム、トラタロウさんからいただきました。ナムさんこんばんは。先週までの徳里さんのゲスト会、去年のもそうだったのですが、とても勉強になりました。お二人が話をした内容って、実際には本とかで学べないことだったよなと思っていて、ナムラさんは経営者だし、徳里さんは数千人の会社で課長としてディレクションをやってる。そのお二人から生々しい話を聞かせてもらえるのは本当にありがたいと思いました。そして今回も改めて思ったのですが、名村さん、やっぱりゲストさんの話を引き出すのが上手なんじゃないかなということです。4回にわたって長時間の話をずっと聞いていられる状態で続けているのは本当にすごいと思っていて、それを普通にやってこうやって無料で聞けているのは感謝しかありません。今後も頑張ってくださいと ということでおはがきをいただきましたが、なんか後半僕のことを言われてますが、僕はあんまり、まあ、いいどうこうというのは関係ないんですけども、あの徳澤さんのねお話っていうのは本当に今回こう事業会社側のディレクターということもそうでしたし、まあそういった事業会社の中で部下を育成するというようなねお話も中でしていただきました。まあ、あの冒頭はね企画の話で、事業会社における企画っていうのはね、資格紙面な企画書を作ってどうこうじゃないよっていう話もねいただけたわけですけども、いや結構本当に生々しいというとね、なんかちょっと語弊があるかもしれませんけども、現場で今本当にこう僕も徳澤さんもどうやってるかみたいなところをね二人でお話をさせていただけたんじゃないかなと思っておりますけどもね。いや僕もなんか聞いててすごく面白かったですよね。改めて4週間だったんですけども、僕も毎週編集をしながら、まあ面白かったなと思いながらですね振り返っていたわけですけども、皆さん、あの虎太郎さんにとってもね、そういった感想を持っていただけたというのはありがたいなと思っています。でもう一枚いきましょう。ラジオネームめぐみさんからいただきました。名村さんこんばんは。10月6日の放送回で徳澤さんの、徳澤さんへのおはがきを読んでいただいためぐみです。あの、ありがとうございました。おはがきいただきましてね、おはがきを送れば読んでいただけるとは分かっていても、自分のはがきがラジオから流れてきた時は顔面が真っ赤になったのが分かりました。いやー、ラジオネームで誰かに私のことがバレるとかではないのに恥ずかしいものですね。かっこ笑いって書いてますけども、これは気持ちがちょっと分かりますね。で、徳澤さんにお答えいただいた内容、名村さんとの話の中で出てきた内容は私にとってはとても響きました。自分も部下を持つ身になったからこそお送りした内容だったのですが、自分が徳澤さんのおっしゃっていたような形でできるかはまだまだ怪しいとは思うのですが、自分の仕事のやり方というか仕事の捉え方が明らかに変わったと思っています。おはがきをお読みいただきましてありがとうございました、ということでおはがきをいただきましたけどね。めぐみさんの回も お話ね、徳澤さんいろんなお話を回答いただきました。部下についてどういうふうな立場でどういうふうに育ててるんですかみたいなところでしたけどもね。まあ、改めて、これを聞いていただいている方、どんな話だったっけっていうのはね、振り返って聞いていただければいいかなと思いますけども、こうご自身のね、仕事の捉え方が明らかに変わったっていう反応、なんだコメントをいただけたのはむちゃくちゃ嬉しいですよね。なんかこの番組がさ、なんかそんな、なんか誰かの仕事の仕方を変えるとかなんていうんで、そんなおこがましいことは全く考えたこともないし、僕は皆さんからいただいたおはがきに対してボケボケ答えてるだけなので、答えてるというわけでもないよね。なんかこうじゃないって言ってるだけなので、そんな大きな話だとは思ってないんですけども、まあ、徳澤さんはやっぱりこう、部下の方々をね、20数名を面倒見てらっしゃって、どうやって育てていくかってことを日々考えてるからこその内容だったんじゃないかなと思うので、僕とはどうこうというわけではないですけどね、徳澤さんのお話で、めぐみさんがご自身が悩んでいて、まあ、それをきっかけにしてその話題が得られたということはね、この番組というかこうラジオでのやり取りっていうことで言うとの一つの醍醐味だったんじゃないかなと思いますし、まあ本当にさっきね言った通りで、仕事の捉え方やり方、まあ、そういったものが変わったというのは嬉しいなと思っておりますけどもね。で、まあ、そんなおはがきをいただいております。他にも、いただけるのであれば、皆さんまた送っていただいてですね、こんなとこ面白かったとかね、ここら辺実際どうだったのか聞いとけばよかったみたいな話がね、あれば、ぜひおはがき送っていただければなと思います。でですね、オープニングのおはがき的な感じでもう一通行かせていただこうかなと思います。これはちゃんと質問系だったんですけども、ですね、ちょっと重たい、もう重たく、まあ重たいですね。まあでもいいです。ラジオネームタイさんからいただきました。名村さん、はじめまして。私は大学4年生で就職を決めた企業で先日内定式を迎えることができました。おめでとうございます。私はウェブ業界には全く関係のない仕事に就くのですが、昨年の夏に最上さんが名村さんのライブ配信に出たのをきっかけにこの番組を知って、そこからずっとお聞きしていました。ということで、最上のファンなんでしょうかね。なんかちょっと腹立ちますけどもね。いや、まあその後僕のこの番組聞いていただいてるんで大変ありがたいなって方ですね。失礼しました。はい。自分はウェブ業界の人ではないので、おはがきを送るのは控えていたのですが、ご相談があってお送りしました。私はもう内定をいただいた企業から一つを決めて内定式も終わりました。ですが、この会社で良かったのかが今ものすごく悩んでいるんです。ありがたいことに私は内定を4社もらうことができたんです。ただどれも仕事の中身で選んでいて、業界がバラバラでした。自分のやりたいことも今もはっきりしているわけではないので、決めたものの不安の方がどんどん大きくなってきて、泣いてしまうことがあるんです。名村さんは大学を出るときはどうされましたか？会社を選ぶときはどうされましたか？こんな質問ですみません。ということでね、おはがきをいただきました。 ね、こう就職の頃というかね、大学生の方がたまにおはがきを送っていただけるんですが、こうやっていただけると本当にありがたいし嬉しいなと思いますね。自分の二回り以上下の子がね、お子たちがこうやっておはがきを聞いていただけてる、あ、じゃあ番組をね聞いていただいてるわけですけども、でこれを聞いていただいてる人の中にはね、タイさんのお話を聞いても、なんかすげえ贅沢なこと言ってるってね思う人いるかもしれないんですけど、僕はすんごく気持ちがわかるんですよ。このタイさんが悩んでらっしゃるのってね、あのきっと本当にまあ泣いちゃうっておっしゃってるので、きっと辛いんだろうなと思うんですよ。だってさ、まあ、あの僕の話を先に、僕の話は後でしましょう。で、あのやっぱり大学生の時に自分が何をしたいのかなんてはっきり決まってる人の方が少ないと思うんですよ、正直言うと。例えば、まあ、うちの会社にもね、新卒が入っていてエンジニアになりたいですって言って、ね、入ってきてくれた子もいます。でこうね、長くはないけども、こう新卒の中ではエンジニアない道を目指しますって言って、うちをこう退職したりというかね、僕あんまりなんか卒業したっていう言い方好きではないので、まああくまでもうちを離れて行く人もねいるわけですよ。で大学の3年生から4年生にかけて就職活動して、自分が何をやりたいかわからないのに、もうでも決めなきゃいけないわけですよね。まあ就職ってことをするのであればよ、内定が出たらどこかにする、決めるっていうことをね、デッドラインがあるわけですよ。でしかもそれがですよ、自分の人生にめちゃめちゃ大きく関わってくるわけですよね。俺は悩むよ絶対に。ただね、こう僕はまあいろんな選択をしよう取りました。例えばまあさっき後にしようって言ったのが僕の結果ですけども、僕は大学3年生の間に当時、大学3年生ですね、97年とか98年頃の話ですけども、一応内定をいただくことができました。で大学3年生の間にね、で結果的に言うと蹴ったんですよ全部。まあ、ご存知の方もね、いるかもしれないけどもね、役者になるんだ、声優になるんだっていうことで、いわゆる就職、いわゆる新卒という形では社会に出ず、東京に出てきて、俳優の養成所、声優の養成所に行くという選択肢をしたので、大学を出るときというのは、まあ、別の、なんか、タエさんの話とはまた別の悩みはありましたよね。この道を選んでよかったんだろうかとか、まあね、周りに合わせるって意味で言うと、大多数は僕の同期はね、みんな就職をしたわけですよ。で、その中で一人だけ置いていかれてるようなというか、なんかドロップアウトしてしまったようなという、ね、なんか夢を追いかけるんだということで自分をごまかしながら、こう周りとドロップアウトしてしまったんじゃないかっていう、なんか漠然とした不安はやっぱすごくあったなと思いますし、今でも結構すごく覚えてるんですけど、大学の卒業式の謝恩会が終わって、で、まあみんなでこう大学の近くでどんちゃ騒ぎをして、で、朝にこう自分の住んでたね、ところに帰る時ですよ。大阪にある、その、京都からね、僕は大学京都にあったんですけども、阪急電車で帰ってきて、西中島南方だったかな、そこの駅でこう、御堂筋線に乗り換える時の光景を今でも覚えてるんですけども、いやー、なんか大学卒業してついに俺就職もしてない中でこの後東京行くとか生きてるけど大丈夫なのか俺とかすっごい思ってたのもね、いまだにこう絵面で覚えてるんですよね。朝の中でね、始発を待つような時間だったんですけども。で、まあ話を戻しまして、タイさんの話ですけども、まずですね、覚えておいていただきたいなと思ってるのが、どれが正解かは多分ないです。で、正解ってのは人によってたくさんあるんですよ。なのでどの会社さんを選んでも、まあ大体そんなよっぽどひどい会社じゃなければ、いわゆるこう最近の言葉で言うとブラックですよね。で、まあ以前この番組でも言いましたけど、ゆるブラック、まあそういったその両極端なとこじゃなければ、どこ行っても正解ですよ。そんなに間違ってないです。で、ただですね、一個だけ覚えておいていただきたいなと思うのは、絶対的な正解はどこにもないです。それがあると思ってること自体がまず間違いなんですね。で、たくさんある大きな正解とか小さな正解とかの中から、まあ正解の方を選べれば全然 OK ですよ。ただそれを自分にとっての大正解っていうものがもしあるんだとしたら、それは会社に入った後のご自身がどういうふうに活動するかっていうことだと思います。で、どこに入っても大正解っていうものにすることはできるんですね。ですので、まずそのように考えてもらいたいなと思ってます。もろ、こう、 タエさんの世代ってもうちょっと後になっちゃうかもしれないんですけども、例えばまあ Z 世代の方々ね、これを聞いてくれてる方の中にもいるかもしれませんけども、失敗をしない、失敗ができないっていうことが結構根強く植え付けられてる世代だっていうふうにね、まあ外からレッテルを勝手に貼られてしまっちゃってるわけじゃないですか。本当かどうか僕は分かんないけどね。で、まあ、会社選びはその選ぶときが失敗か成功かではなくて、よほどひどい会社じゃなければ結局会社に入ってからが勝負になるんですよね。しかもこう10年とか20年とかですよ、働くわけですよね。でこれを聞いてくれてる学生のお子たちの中ね、他にもいたとしたらですよ、もうおそらくその子たちの定年っていうのは会社員っていうことで言うなら70歳にはまあ間違いなくなるでしょうっていうことですよ。そうなると48年とか働くんだよ。48年ですよ。今まで生きてきた時間の倍も働くんだからね、めちゃめちゃ長距離走を走るようなもんなわけですよ。で今はね、きっとこのタエさんとかは内定を取るということがゴールだと思うんだけども、なんだろう、例えば中学から高校、高校から大学に入った瞬間と同じで、まあその次のステージとかね、場所に行くとさ、また次の段階が始まるわけですよ。で今まではそのスパンって3年経ったら次、4年経ったら次みたいな区切りがあったんですけども、今後は一気にそれが10年とか20年単位になってくるわけでしょ。もういくらでもやりようがあるし、いくらでもやらなきゃいけないことは出てきますよ。なので今ね、こう選んだ道とかがこれ私にとって失敗だったかなとかって思う暇があるんだったら、どうしたら自分が納得してね、自分がこう社会人としてやっていけるかなみたいなことを考える方がよっぽど僕は建設的だなと思うんですね。そしてあの会社というのは仕組みは提供してくれるんですけども、成功というものを提供してくれるところはやっぱりどこにもないんですよ。なのでやっぱりそのいろいろお悩みになってね、でしかもこう内定4つももらったのがすごいですよね。でね、肌から見たらすごく贅沢な悩みかもしれませんけども、何をしたらいいかわからないってところで言うとすごいもう怖いし辛いことだと思うんですけども、今お選びになられたね会社さんも内定式も行かれたということなので、そこで自分が何をしていくかどうしていくかっていうことで、そのことの方に自分の気持ちをフォーカスしていただいて、今できることを一生懸命やっていったら、まあそれが1年が2年、2年が3年になって、別に3年なんかそこに勤めるとかね、石の上でも3年なんて、そんなつもりは毛頭ないですよ。ですけども、そのちょっとずつ一個一個積み上げることによって視座が変わって見える世界もきっと変わっていって、なんか自分の思い描く正解って何だったっけみたいなのがちょっとずつ形になってくるんじゃないかなと思うので、あの今お選びになられたものはきっと正解ですよ。数ある正解のうちの中の一つですよ。なので、あの、決して心配せず頑張っていただければなと思ってますけどもね。これが答えになってるかどうかわからないんですけども、また悩みがあったらね、ぜひとも、あの、送っていただければなと思いますし、ウェブ業界関係なくても、ぜひとも聞いていただきてね、社会人になっても聞き続けていただければ僕は嬉しいなと思っております。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマークヤクモエの DM でいただきましたウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。じゃあこれからいきましょう。ラジオネームみゆきさんからいただきました。ナムさんこんばんは。先日ナムラさんのプロジェクト管理ツールは、あー違うな、これのね、ツイッターじゃない、X か。X で投稿した内容を今から読むね。プロジェクト管理ツールは極限までそれを管理する工数を減らすべきです。何を管理するべきかを決める。その管理の一覧で一発で見られる。担当者が更新をするだけ。これが2ステップ、3ステップになってくると管理のための工数が増えていきます。その作業は仕事してる時間なのか、というツイートを拝見しました。あ、先日。まあ、だいぶ前におはがきいただいてたんだけどもね。これを私もできたらいいなと思ってるのですが、どのツールだと実践することができますか？バックログを使ってるのですが、デフォルトの項目が使いづらく、カスタムした項目を追加しているのですが、それが増えてきてそれはそれで使いづらくなったり、あるフェーズを超えると使わない項目になってしまったりで困っています。おすすめやアドバイスがあればぜひ教えてくださいということでね。プロジェクト管理ツールということですので、バックログとか、レッドマインとか、ジラ、コンフルエンスとかですかね。あとトレロとか、まあそういったものありますよね。まあいくらでもあると思います。で、まあそれについて僕がちょっとツイートした内容だったんですけども、この手のツール、僕もね、 こうツールとか使うの好きなので、なんか自分なりにカスタマイズをゴリゴリにしていきたくなるっていうのが昔はあったんですけど、最近はもういかにそれをしないようにするかっていうことをずっと考えてるんですよ。ちょっと話ずれますけども、僕今自分のこうナレッジマネジメントするのにロームリサーチっていうツールを使ってるんですけども、まあまたね変わるかもしれないけどもね、あれもできるだけカスタマイズをしない中で基本機能で使うようにしてるんですね。というのはカスタマイズをすればするほどツールの移行工数というかね、移行するための負荷が上がっていったりとか、あとはですね、こう使ってる人が管理をするための管理をやってることにすごく優越を感じてるというか、なんか楽しくなるみたいな、なんかものすごいいっぱいタグ付けをして、よしこんなこのチケットには4つも5つもタグを付けたからどんな形でもこう分析ができるぞみたいなことをやってってね、結局やんないんですよその分析ってね、言うほどね。で、分析をしなきゃいけないほど、そんな細かくよ、そんな細かく分析をしなきゃいけないような状況っていうのはもうその時点でプロジェクトは多分ダメなんですよだって管理工数が異常に上がっちゃってるわけじゃないですか。プロジェクトが複雑になっているということなので、あまりその状態は僕は良くないと思ってますというのが最近のトレンドだったので、そういうツイートをしたんですけども、まあどのツールだと実践ができることができますかって言ったら、どれもできますよ身も蓋もないこと言うけどさ、だってさ、プロジェクト管理ツールなんてさ、なんてさって言ったら、その作ってらっしゃるね会社さんに申し訳ないし、それこそバックログの名前出てますけど、バックログの会社の社長さんまでね僕存じてるわけですから、一回僕バックログ作ってるヌーラボさんのところで文書術のセミナーもさせていただいたことありますからね。で、ただですよ、言ってしまったらタイトル書いて本文書いて担当書い担当をつけてるだけなんですよ、あのツールって。で、まあ、それをどんなカテゴリーでやりますかとか、あとは時間軸が必要なので、マイルストーンがあったりとかね、開始日と終了日がとかっていうのはありますけど、大体変わんないんだよ、どれ使っても。ほんで、結局それを、こう、誰がいつまでに終わるのとか、パッと見たときに、今誰がその担当になってるのとか、あとはそのステータスですよね。着手をしてるのか、まだ未着手なのか、終わってるのかみたいな。これを管理するだけのツールなんですよね。で、それに付加価値がついてるわけですよ。例えば見た目がとか、ウィジビグがあるかとかね。例えばまあ、あとマークダウン記号が使えるかとかって、そういうのはありますよ。だから、でも、僕にしたらなんかもういくつかツール使ってるんですよ。お客様のご指定もあったりするので。でも、使ってたら、どれもこれも結局使い方ってそんな変わんないわけですよ。なので、さっきね、僕のツイートのことを読ませていただいたんですけども、何を管理するべきかを決める、これが多分一番大事なんですよね。例えばまあ時間軸ってことで言ったらば、フェーズとかっていうもので結構大きなマイルストーンベースで考えるのか、それとも週1とかのスプリント単位ぐらいで考えるのかっていうのも多分あると思うんですよね。で、デイリーでも別にそれそれで構わないんですけども、まあデイリーとかウィークリーとかにするんだったら看板方式にした方がいいとは思うんだけども、まあ別にどっちでもいいよ、大して見た目だけの話だからね。で、それを、こう、いつまでにこのチケットであるとか、タスクを終わらせるのか。で、現状それは誰が管理をしているのかっていう、誰が担当しているのかを管理する。まあ、もうそれだけですよ。遅れてるか遅れてないかということだけだからね。なので、どのツールでも基本的にこの機能は存在しています。ですので、どれでも構いません。で、みゆきさんが書いてらっしゃる通りで、カスタムした項目を追加している。もう、ね、僕がそれは しない方がいいんじゃないのって思ってるんですけども、それが増えてきてしまって、それはそれで使いづらくなったり、あるフェーズを超えると使わない項目になったりっていうことになっちゃうわけですよ。ほら、そうだよ。なので、この管理の仕方っていうのは、例えばそれが、なんだろう、納品したら終わるプロジェクトだったら、もうその現状の、進め方において最適な使い方でいいです。ただ、なんだろう、プロジェクトっていうもの、例えばバックログだったら一つのプロジェクトってあって、中にマイルストーンも切ったりすることができますけど、初期開発とか大型の開発とかと、保守ですよね。継続的な更新運用とかバグフィックスとかね。そういったものを混在させるのであれば、今の瞬間だけに通じるようなカテゴライズをするのはもう絶対にやめた方がいいと思います。後で形骸化するし、なんだったらそのプロジェクトの、こう、今のフェーズの間でも全然使わなくなると思います。将来見据えてないから。なので、できるだけシンプルにしようということが、僕は使ったりしますので、カスタムフィールドとか、カスタムの項目を作るっていうのはもう最後の最後の手段ですよ。多分それを作ると、これを管理していたけども、ここだけで包括できないから、もう一個なんかフィルターをつけようとか、項目を足そうとかってなると、一個のチケットを切った時に、その カスタムフィールドの中にも何か情報を入れなきゃいけないわけですよね。で、その手の情報が増えてくると、プロジェクトメンバー全員でそこに何を入れるべきなのかっていうことが、どんどんどんどんバラバラになっていったりするかもしれないんですね。ましてや、ここをフリー入力欄とかにしてしまっても最悪ですよ。もう相当なんか絶対かけられないわけですよ。で、プルダウンにしたらいいじゃんってなるんですけども、プルダウンにすると、その、本当に先々も見通してなかったら、なんか、どれにも当てはまらないな、みたいな形になって、別の人がそこの選択肢を追加するとかになっていくので、結局、オレオレ項目がどんどん増えていくんですよ。なので、カスタムフィールドはもう極端に使わないっていうところまで、こう、まず自分の中で決めてしまう方が僕はいいかなと思ったりします。で、あとはフィールドの中身というのは、できるだけそれを最初から最後まで見通したときに、永続的に使いそうな項目とか、もっと言うと日本語のセンスの話になりますけど、ラベルの付け方、そういったものも、パッと見てわかる、しかも2秒でっていうようなぐらい、こう、洗練をさせるということを意識して、そこの設定をしていく方がいいかなと思ってます。なので、もう答えとしては、どの項目、じゃあ、どのツールでもできますよっていう、バックログでも僕、すげえバックログ使ってますし、なんだったらね、バックログワールドで出させていただいた時みたいに、こう、ビキの使い方とかもいろいろ工夫とかはいろいろ頑張ってますけども、それは、デフォルトの項目をどのように使えば運用がしやすいかなっていうふうに考えていただきたいなと思っております。はい。ですので、みゆきさんのね、お答えになってるかどうかですけども、そういったところで考えていただければいいかなと思います。ではもう一つ行ってみましょう。ラジオネーム水本俊夫さんからいただきました。名村さんこんばんは。毎週楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。先日田村さんが水曜日の担当している週刊のビータイムスプラスでリスキリングとリカレントの話をされていたのをお聞きしました。ありがとうございます。名村さんはご自身でリカレントとしては何かをされていることはありますか？また名村さんが代表されているサービシングさんではリスキリングのプログラムとかはあったりするのでしょうか？ウェブ系の企業の中でどういった取り組みがあるのかというのを他社さんの話もお聞きしたくておはがきさせていただきました。もし聞かせていただけそうであれば教えていただけると嬉しいですということでね、お話をいただきました。はい、ですね、僕がこの番組以外でもう一個ポッドキャストでお話をさせていただいてるんですけども、それがね、ご紹介いただいております、週刊のビータイムスプラスということで、僕は水曜日担当で、昼の12時ぐらいに配信をしていますので、僕の X を見ていただければね、リポストしたりとかしてると思いますけどもね。そこで、はい、先日リスキリングの件から含めてですね、ちょっと、お話をいただきたいので喋ったんですけども、まずリスキリングというのは基本的な企業が提供していて、企業の変革に必要な人材の育成のためのものですと。で、リカレントっていうのは個人が自らキャリアアップを見越した生涯学習だというふうには一応定義されてるらしいですね。で、僕は何でしょうね、リカレントか、自分のための勉強って言ったら、なんだろう、あんまり勉強のための勉強って僕最近はしてないというかできてないような気がしますけどもね。なんか資格取ろうかなみたいなことは、ウェブ系で言うとね、考えたりすることもあるんですけど、ちょっと最近は現場がバタバタしてるので、あんまりできてなくて、まあ、いつもここの番組では言ってる通り、永続的に本を読んでるっていうぐらいじゃないですかね。あんまりそういったところに力避けてなくてすいませんって感じですけども。で、あと、うちの会社のことですよね。リスキリングということで言うと、まあ、どうなんでしょう。いや、たくさんやってるのかどうか全然わかんないんだけども、一応なんかつらつらご紹介をすると、うちはですね、新卒で入った子が2年目以降ですね、あと中途も全部含めですけども、全員7つの週間の研修を2年に1回ですね、1回受けても2年後にはまた受けなさいよという感じですね。で、あとその7つの週間ですけども、おい行ってこいってわけではなくて、会社の中で事前のオリエンが1回とフォローアップの勉強会を3回っていうことで、なんですか、7つの習慣の研修とは全然全く違くて、社内でそのプログラムを作って、まあ、実施をしてたりします。あとは会社の方から提供しているのが、グロービス経営大学院のグロービス学び放題っていう、なんかビデオ学習みたいなもんですよね。8分とか20分とか、ね、いくつかあるんですけども、それが会社の中で職域は、例えばデザイナーだったらこれは受講しなさいって、で、終わった後にレポート書きなさいみたいなところはやってたりします。あとは新卒は、入社して9ヶ月以内だったかな？に、簿記3級を合格することが一応目標には据えられたりしますね。で、あとは自分のパーソナルの方を知るために、PMC、Key to Me 研修っていうのがあるんですけども、まあ、それは1日ぐらいの、リアルでやる研修ですけども、それにも参加したりとかですかね。そんなもんかな？ あとはまあ僕が外でもやらせていただいてますけども、あの誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術とか、収益体制を作る上での見えないコストの理解と把握とか、あとは企画術、この間ね外部でもセミナーさせていただきましたけども、企画術のセミナーとかは動画は全部残ってますので、まあそれは基本的に受講をするという感じですね。あとうちにディレクターとして入った人はとか、入るタイミング、入った後とかすぐには、あの僕がやってます、先日までね9月やってましたけども、ウェブディレクター育成講座、これはもうこれも全部動画に残ってますので、まあそれは仕事中に1回は必ず見てから仕事に入るよというような感じが、まあリスキリングのところかもしれないですね。 IT 企業なのでね、あまりなんかこうデータどうこうとか GA をどうこうしましょうとか、アクセス解析しましょうとか、そういったのはほとんどはしてないですけども、どちらかというとその今のリスキリングの流行りというよりは、あのいわゆるポータブルスキルのところを伸ばそうかみたいなところが、まあうちはやってるところじゃないですかね。どうなんだろうね、ウェブの制作会社さんとかって他みんなどんなことしてんだろうね。僕はよくわかんないけど、うちの会社はそんなことしてるという感じですけどもね。水本さんお答えになっておりますでしょうか。あの週刊のビータイムズプラスもご一緒に聞いていただけてるということなので、両方ともぜひ聞いていただいてですね、周りにもいろいろご紹介をいただけると、この番組はですねリスナーがどんどん増えていくということなので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。久しぶりにね DJ 会になりましたけども、おはがきすごい溜まってますのでね、またこれからいろいろ読ませていただこうかなと思ってます。これを聞いていただいている方もね、全部ともとはいえおはがき送っていただければねありがたいなと思いますので、またいくつかね名村の方でお答えできるものはどんどんお答えしていこうかなと思っております。ですけども、今月から始まりましたプレ月1プレゼント企画ですが、来週27日の放送で、今月分の発表がありますので、まだまだ間に合いますから、ぜひともおはがきを送っていただいて、その際にはメールアドレスを入れておいていただければなと思っております。ということで皆さん、この番組では皆さんからのお便りをたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村の X のアカウント、アットマークやくもへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。 Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界のウェブサイト、システム開発に特化して十数年、大手から地場まで、そしてポータルから賃貸、売買、管理まで、あらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。